ということでね、もうなんていうか、あの小心者煮え切らない、
うんうん、ね、いつもの ね、 あのねチェリーさんですけれどもね、
本当にケツのあのちっちゃい男
いやそんなことないんですよ本当は ね、
もうね、うん、あの先週土曜日ですか、うん、だから日曜日の奥さんとね、あのまだ娘が我が家にまあ帰ってくると、まあ、これからいよいよ本当の新生活ですよね。僕からしたらもう第二の新婚みたいな気分ですよ。
そうですよね、う
ん、だから結婚した時の新鮮さと同じぐらいの、うん、まあなんていうか、まあ、ある種の緊張感みたいな、うん、やっぱり子供が家に現れるというね。
そうですよ、
もう前の日にねベビーベッドをね、もうエレベーターに入るかどうかということで、
大きなベッドを、
そう、まあバラしたらいいんですけど、うん、バラしたら組み立ても大変やんか、
もうそのまま
そうそのまま入るかどうかっていうとこでもう前の晩一生懸命このね寸法を測ってエレベーターのね、うん、横の幅が80何センチ、うん、ね、縦が100何センチ、うん、で玄関の扉があって全部調べて、うんうん、エレベーターは乗るやろうと思って、
うんうんうん、チェリーさん頑張って、
そう、まあ、結局あの玄関入れへんかったんやけど、うん、
僕
の測った横幅からさらにもう一個内側に枠あって、うん、扉のドアのね、そこはまだ出っ張ってて、
あ、
外の枠はね90センチあったんですよ。でベビーベッドの横幅がね88センチあったんです、
うん、
あ、立てた横にした時にね、
ギリギリいけるなと、
いけるなと思ってたら、うん、まださらに奥側に枠はそうガッてなギリのお父さんとね、汗だらだらないんだから、
爪が甘い、
爪が甘い先週はまたあのね、あの運ぼうと思った本棚系の、
うん、
箱場に乗らない、うん、ハイジェットに乗らないっていう事件ありましたけど、うん、またや、
また
全然できてない、いけてない、ね、空間認知能力が悪いんやろね
ね、まあ測ったらね、そうよかったんです、
いや測ったの
に、その部分をね、
あ、そう、そこ分からんかったね、
そこですよ、
うん、でそれもあるしね、
うんうん、
でその前の日ですわ、だから土曜日、うん、やっぱりパーッと行こうと思う、天気良かったしね、
うん、
で約束してまして、あのちょっと悩める青年が一人いてましてね、
はいはい、
もうだいぶ若くてまだ20代前半ぐらいなんですけども、
チェリーさんの元にそんなチェリーさんを頼ってくる若い人がいるんですか、
うん、あんまり頼ってないわみたいなんですけどまあ多分適当な話し相手なんでしょうね、
仲良くしてる人が、
暇そうな人見つけたみたいな感じだと思うんですけどまあ青年でね、まあ、会社辞めたいと、
僕
はもうその人じゃないですよ、
うんうん、
あの他業種に勤めてるんですけど、うんうん、会社辞めたいって言い出してね、
うん、
でいやそれはよくないと、まあ、僕もこの 業界でね、うん、あのこの仕事してたらやっぱいろんな会社の人と会うじゃないですか、
うんうん、
そしてやっぱりいい会社悪い会社もよく分かりますよ、
なるほど、ね、
はっきり言ってね、うん、でその中でその青年の勤めてる会社非常にいいですよと、
うん、
ね、辞めることないですよと、うん、
好条件だと、
そうそうそう、やし、まあ、アットホームな、ね、とこもあるし、うん、いい会社やと思うよと、和歌山でね働いていいと思うよって話をしてたんですけども、うん、辞めたいって言ってね、
うん、なんか辛いことが自分の中であるんでしょう ね、まあ、
で、 ね、で、辞めたいって言ってたはずなんですけど、うん、急にやっぱりやろうかなって言い出して、
あ、やる気にな
った、やんのかいって言う
とね流れがね急に変わる
とね、その変説は何なんやと、
やるんかいって
ね、そう、やるんかいってなったんです、そのあたりの話を伺おうと思って、まあ、先週土曜日ですか、
うん、
一緒にちょっとあの食事にと思って、
あ、じゃあまあパートっていうのはいい意味のパートなんですね、本当にね、
まあね、
うん、
引き続き頑張ろうかい
よ、よかったよかった、
某所にある海辺のバーベキューテラスで、うん、に行ったんですよ、
はいはいはいはい、
ええ、
うん、なんかピンときたな、
ピンときました、前から行きたかったんですけどね、
チェ、はい、
うん、
リーさんが好きなポイントですよね、
そうそうそうそう、
うん、
で、まあ、こんなことでもないと行かれへんやん、
そうですね、
でうちの奥さんあんまり乗り気じゃなかったみたい で、 そのスポットにはね、
うんうんうんうん、
だから、うんうん、まあ、
男2人で
これを機会に文句言わん年下の男連れて行ったわけなんです、
でもらおうみたいな、ね、
ええ、まあ、料理はまあ1人前およそ4000円でね、
わー、
タイ米はたいて
すごい張り込みましたね、
お魚をまあ焼くわけさ、バーベキューテラスでね、うん、そしたらもう火力強くても魚ボーッ
せっかくの魚
キャベツがもう真っ黒や
真っ黒
なんかアジの開きみたいなのあるんですけどね、もうボーッ、であかん、これ下にキャベツ引き込むとキャベツごと真っ黒、
ボボ
あで貝や貝、うん、美味しいんやこれな、
ね、
ええー、なーってあの、うん、サザエ、
うん、
なー言って、
いいな
ーゴーって焼いて、うん、おーもうグツグツってなってんのよ、うん、ボーボーいい泡みたいなって、あ、ええー、感じやなーってパクッと食べたらまだ温まってなかったまだないかえって
外だけ
ね、焼き頃分かれへんやないかえってね、
うんうんうん、4000円もしましたからね、
そ
味わってた、
そうそうそう、そうなんですよっていうね、まあだそれはやったんですけども、その近場に泊まる貝をね、
うん、
したかったんですこの1ヶ月半の間に、
うん、
結局いろいろ悩みに悩んで、考えに考えて、まあ、結局しなかったっていうね
してくださいよ、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃
教えてチェリー、
はい、ということでね、教えていきたいと思いますさあ、このコーナーではですね、マイクで直撃教えてチェリー、中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介していきます、
あのフランプールの山村さんって、うん、 チェリーさんが見てた月9のね、
そうよ、
あの人ですよね。
アナウンサー役ね。
そうそう、
ええ、
お相手がほら、
西内マリア、
西内マリア
さん、ええ、うん、そうそうそう、
最近ちょっと名前が出てこない
ちょっと大丈夫しっかりしてよ、まだ若手で打っていこう思ってるのに、
あれみたいな、
そうそうそう、西内マリアぐらい出てください、
西内マリアさんね、
ええ、そうそう、山村優太さんね、うん、和歌山でね、ライブがあるということで、
ね、
5年ぶりぐらいらしいですよ、ぜひ、大阪出身でね、
そうでしたね、そういうのね、
そうなんですよ、トークも面白い、
楽しいですね、
ぜひ行ってください、ぜひ、さあということで今週の中川さんいかがでございますか、
赤ちゃんもね、
雨でずぶ濡れ、
いませんし、
いませんね、おるやんか、だから、まあ、正月に泣いてたやんか、ずっと毎年言ってるけど、半年に1回言ってるけど泣いてたやん、泥く取っといてよかったわ、あの時の正月特番
泣いたなと思ってたんですよ、私もね、
そうやろ、ああいう時はもうちょっと離れるしかないんよ、
そうそうそう、
まあミルクの回すのもね手取り早いですけど、
私の場合は母が見て
た、母が、そう、お母さん
違うんですよ、いませ
んから、ああ、もう大きなって小学校入ってるぐらい、
そうそうそう、いないんですよ、だから、
はい、ほいであ
のね、そう、先に聞いておこうと思ったんですけど、
どうぞ、
チェリーさん家にその赤ちゃんを見に行きたいんですが、お祝いで、
ああ、はいはい、
あの1歳ぐらい、
入場料が5000円です、
高いな、
税込み
いきなり入場料から取るの
当たり前やがな、
なんで
生活の糧にしよう
と思ってリアルな感じ
で、ミルク代とかおむつ代とか結構かかんねんで、あれ、
ね、大変って言いますよ ね、
うん、でやっぱりあれやで、買い物もせなあかんし、ね、奥さんが家で赤ちゃん見てたら買い物行かれへんでしょ、
ちょっとお醤油買ってきて
みたいな、そうよ、だから、僕がちゃんと、
醤油とおむ
つ、岩本さんとお醤油買いに行ったらせなあかんから、そうそう、ちゃんとお金、
ね、なんか仕事みたいな感じですかね、それね、
そう、お金ください、はい、
お金はあげられませんけど、
そうですか、
1歳ぐらいになったら大丈夫ですか、
いや今すぐにでも、今日もだから奥さんの友達が家に来るって、
じゃあ、見に行きたいです、
どうぞ見に来てください、
はい、多分抱っこは怖くてできませんけど、
でも、僕もずっと怖かったですけど、なんとなく慣れてきましたね、
そのなんかね、抱き方みたいなの私も先輩方に教えてもらいましたけど、
まあ、なんかこんな話したらね、藪下雅人さんみたいになってきますけど、子供の話ばっかりするっていう、
いいじゃないですか、
あと孫の話ばっかりする小田川さんみたいになってきますけど、
かわいいから、
お風呂にね入れるわけなんですけど、背中をね洗うっていう作業があるんですよ、
どうやって洗うんだろう、
ね、そうやね、で体洗う時とかはね、こう表、仰向けになってこう、あ、ゴシゴシぬるぬるするわけ、
ぬるぬるして、
でその沐浴教室で習ったのはね、くるってやってね、手のひらに頭をおでこを乗せて、まあ、うつ伏せみたいなのに一時的にして背中を洗うっていうのが、まあ、あるんですけど、
怖い、
できへんねそれ、一遍やった時ゴツンってなってね、
ギャー
そうそうそうまあできへんねんって言うほど風呂入れてないけどねまだ2回しか入れてないです、
ね、
も水木帰り遅いんでね、
でまあこれからね、
録音ありますから8時から、
そうですね、仕事も大事、
仕事もありますから、
ね、お家も大事、
はい、
ね、
まあぜひ来てください、
行きます、
リスナーの皆さんはそうですね、1人5万円から入場料取って5万円で5秒、
何するんですか、5秒あって
見るだけですよ、生活支援です、
ね、嘘ですからね、
振り込みは企業銀行、
嘘ですからね、
箱作りして
やめてくださいね、
普通口座、
言わなくていいですからね、
は
い、
振り込みだけしてくれたら嬉しいなと思う、
もうないですから、
返金しませんから一度振り込まれたものは返金しませんから
そこだけすごいなんか強調
します、ね、厳密、組み戻しもしませんからね、
ないんですけどね、それはね、だからうちはまあ静かなわけですよ、
そうでしょ
う、
行きましょうか、みんなで賑やかなの連れて、
あ、結構です
ね、ちょっと壁薄そうやからちょっと近所迷惑なるかもしれない
う、うちね、そんな安物心なもんで、
ね
えやめていただきたい、だから何しようかなってこうふーっとね、暇な時があるんですよ、
ありますね、
でこの間は孤独のグルメをもう
前巻じゃないわね、各作見ました、
はい、見てもう3週ぐらいしてるって話をしたんですが、
ええ、
はい、今ねお気に入りの作品をもう一回チェックして、 お気に入りの枠に入れることに、
それは僕も実はね最近、その動画配信のね、有料のサイトありますやん、まあいろいろと、で僕その辺のそのどこチャンネルが主に運営してるとか正直よく知らない
ん、
まあ、調べてもないんですけど、最近よく出てくるのはね、明石家さんまさんがインタビューに答えてる動画っていうのがよくプロモーションで出てきて、まあ、その動画の配信サイトなんですけどね、独自のコンテンツがあるみたいなんで、ぜひちょっと見たいなと思ってるんですけど、やっぱあれは月会費みたいなのがかかるわけ、
そうですね、だいたいそういうプランだと思う、
で見放題、
見放題、 だったりする。
なるほどね、う
ん、なんか会社によって違いますけどね。
あ、まあまあね、うんうんうん、でも僕あの NHK のオンデマンドの会員はだいぶ前からなってるんですけど、うん、やっぱりもう結局そんな見ませんね。
あ、
もうあの NHK スペシャルとかね見逃した時に、うん、見ようと思って入ったんですけど、
うんうん、
まあね今もうハードディスクのレコードもありますしね、
うん、
そんなそんな見逃すこともないですよね。
まあね、まあ、
A という番組と B という番組かぶった時ね、うん、これは辛いですよ。だからブラタモリの高野山と出川哲郎の充電させてくださいが被った時にどうしようっていうのありますよ
それは究極の
僕今一番面白いと思ってるのがあの充電させてくださいなんでね、
うん、面白い、面白いです。
なんでが面白いかっていうのをねまた解説しておきたいと思うんですよ。
あ、じゃあどうぞ。
また放送学科出身の私が、はい、あれはね2時間おきに充電が切れるわけなんですよ、
うんうんうん、
これが面白いと思うんですよ、
うん、
普通のあの旅行ものやったらねその充電が切れて人に充電頼まなあかんっていうシーンはまあないわけですよ。
ないですもんね。
だからあの電気のバイクっていうのは、うん、その
そういうルールがね、
そう物理的にそういうものになってしまってるというところで、うん、そこで必然的にこの人との、ね、出会いが発生する仕掛けになってるわけなんですよ、
うん、
それがあの普通 の, あの旅番組今までもねそのタレントさんが過酷な、ね、旅をする番組っていうのあったんです。例えば走れガリバー君とかね、
うん、
いろいろあったんですけど あ, のあるいはまあ田舎に泊まろうとか ね,
あ り, ね
ありましたけど、はいはい、それとあるいはバイクで旅するためにはもう水曜どうでしょうっていうのがあるわけなんですけど、それと違うところはその、うん、必然的に人とに電気を借りないといけないっていうシチュエーションが
たびたび訪れる。
そうなんです。それがねあの番組を実は深くしてるっていう、これ意図してるんだと思うんですけど、すごくだからね面白い。まあもちろんそこにあの出川哲朗さんという人の今非常にね、
うん、
あの人気でしょ、だからこれが、うんね、あのダブルの要素になってあるんです、
うん、
でもねこの部分はねそのね電気でバイクが途中で充電切れるっていうのが、ね、僕一番ミソやと思うんですよ、
うん、
あれ普通のバイクやったらそうはならんのです、
うんうんうんうん、
これぜひねあのちょっとあの放送批評かなんかにちょっと載せていただいて、
ね、それを踏まえて皆さんもね、
それを踏まえて僕もあのどっか大学に就職できたらなと、教授かなんかで迎え入れてもらったら、ね、と思ってますんで、
そうなったら私あの、チェリーさんにお祝いします。
そうですね、うん、よろしくお願いします。
7500円出します。
7500円出します。
待っててください。
ありがとうございます、
ねえ
ー、素泊まりでね
そうで、
うん、
あの孤独のグルメも見つつ、最近あの吉田類さんのね、
はいはい、
酒場放浪記、
酒場放浪記
あれももうずっと2004年ぐらいからずっとやってるじゃないですか。
やってますね、
うん、でそれも同じサイトで見られるんですよ。だからもうとにかく私はおじさまが
酒飲んだり飯食ったり
食べたり飲んだりして、
そんな言うてくれたら僕らみんなで中川さんの前で飲んだり食べたり
生で見たいわけじゃない
です。だし巻き食べたり
ちゃんと美味しいとこだけ編集してくれた
り、サンマの塩焼き食べたり唐揚げ食べたりするシーン、
そこでまたあの渋い一言があったりとか。
何渋い一言って。
いやこのお酒はいいですね、
うん、全然渋いですよ普通やんかそれ。
だいたい2本撮りとかなんで、あの吉田類さんが
2
本目ちょっと怪しいんですよ。
なるほど
ウェーってなってお客さんと。
いや僕らもだから日本撮りの手でだから40分の撮り2本やから、まあ大体1時間半ぐらいね、あの居酒屋行かしてもらったら2本目最後の方ベロベロになってるよ
でチェリーさんのベロベロはいいんですよ。
なんでよ。
間近でいつでも見られる気がするから。
そんなことないでしょう、
まあ、いつでもってことはないけど、
うん、でそれはぜひあのやらせてもらいます。
それを見て
人生もいろいろあるで、うちの会社で引き出しいっぱい。だからもっと年上の人が、ね、中村作英さんとか。
そうですね、
ねえあの狛江先生がお酒に酔うシーンから、
うん、
若手のね、
うん、
あの人までいてますから、
うんうんうんうん、
取り揃えてやってますよ。
そういうことじゃなくてない、うん、大衆酒場で。
大衆酒場は僕らむちゃむちゃ好きです。
吉田類さんが
学生時代から大衆酒場通ってますから。
結構吉田類さんって多分体格いいと思うんですよ。山登りされてるんで、であの 文化系なのに、その体つきはすごいこうしっかりして。
僕らのことじゃないですか。文化系なのに体つきはしっかり。
完全に文系ですよ、うん、
いや文化系やけど体つきはしっかりしている
ぽっちゃりしてるんです
昔は細かったんです。今もうぽっちゃりしてます、
ね、ぽっちゃりぽっちゃり、ぽっちゃりは長生きって小前先生が言ってました。
そうでしょ、
うん、
血圧もちょっと高いぐらいがいいって言ってますし、年いった時 ね、
チェリーさんは長生きすると思う。
でしょ、
顔もツヤツヤでね。で醤油豆みたいです
もんね。そうなん、誰が醤油豆いいと思うんですけどね。
そうで、それをねもう150回以上話数見てるんですけど、
1
本13分ぐらいなんで
短いね、
面白いですね。
面白いですか、
うん、これまた毎回同じ感じの展開なんですよ街、はいはい、ね、駅からだいたいこう走って出てきて、
だいたい大衆酒場は駅から近いで。
そう、駅から出てきてちょっと街を回って、
一応回ってね、
うん、で街の人と会話をしたりしなかったりする。
したりしなかったり、
うん、したりしなかったり、
はいはい、その時の気分ですわ。
行かなかったり、
かったり、
そう、うん、で、夜になる
みたいな、ね、
ナレーション、だいたいナレーションが全部補足、
はいはい、そうです、
はい、ナレーション、
まあ、短い番組やからね。
そうなんですよ、
補足していかな
きゃ。ギュッとこうして、
はい、それはそうです、
はい、で、ここなんですよねって言いながら、
うん、のれんくぐってね。
そう、赤ちょうちんの縄のれんをくぐるわけです、
はいはいはい、
で、もうお客さんがいっぱいで、もうにぎわっている居酒屋さん、
はいはい、
でお酒飲んで、 もつ煮込みとか食べて、わーいってなって、うん、出てきて一言言って、うん、閉めてからじゃあもう一軒行きますんでって大体言って帰っていく。
いや僕ね、こう今思い出したんですけどね、ええ、学生時代ね、あの番組の企画を出すゼミっていうのに似てたんですよ。
番組の企画をその本当に放送するわけじゃないけれども、
う
ん
う
ん、
企画をいっぱい出すゼミっていうのなんていう高等教育機関かと
すごいな。
もうね、あの和歌山を研究して歩いてた中川さんとかそういう人たちと比べるとも情けないですよ。
いや私なんか
あの熊野の歴史を調べるわけでもなく、ただ企画をいっぱい出すゼミにいてたんですね僕。
すごい。
でその中でいっぱい出した企画の一つに、うん、あの大衆酒場巡りっていう企画は僕2004年頃に出してるんですよ。実は
さすがですね。
パクられてるんじゃないですかね。
それこっそり TBS に言ってるんじゃないですか。
僕の書いたノートが言ってたんじゃないですか。違います。
でもやっぱりね、そういう、うん、考えがディレクターとしてのその
そうそうそう
あれがあったんですよ。そうなんですよ。才能が
当時褒められたんですけどね先生に、うん、
でも本当にね放送も、
まあ、僕が実際聞くしたわけではないですけどね。でまあそうね、居酒屋行って、うん、いいじゃないですか。
いいんですよ、うん、これを見ながらご飯を食べるのがいいですね。
だからここ数年で確実に大衆酒場は女の人増えてるでしょ。
そうなんですよ、うん、きっとね。だからやっぱりね、見てると
行きたくなる。
行きたくなる。
あ、ね、
その煮込みとやらはどんなお味なのかとかね、
うまいんやな、
きっと美味しいと思うんですよ。でお店によってね、はいはい、白味噌仕立てのところとか、はいはいはい、醤油っぽいところとか、
名古屋とかはね、あの赤味噌っぽいんじゃないですか。
ちょっとドロッとした、
いいですな。
でも味は濃くないみたいなね、
うん、あ、いいですな、う
ん、ナレーションが入るんです
よ。ええなー、ええわ、
行きたいなー、
ね、ー、
であの焼き鳥って言いながら焼き豚、うん、だったりするんですね。東京は割とその鳥よりも豚はいはい、が多いみたいですね。あのもつ焼きとかって、
はいはいはい、
うん、豚とか牛とかのもつをこう、ね、串に刺して焼き鳥みたいにこう焼いてみたいなね。
その辺の文化の違いありますよね。
そうそうそう、あれもどんな味がするんだろうな。
いいですね。
美味しいだろうなと思いながら。
そうそう、だから中川さんがね東京行った時に、僕東京行っても行くとこないって言いましたけど、そういうね大衆酒場みたいなとこはね、うん、結構ね、うん、興味あるんですよ
ね。巡ってみたい。そう、もう一軒って言って。
そうなんですよ、浅草とかにそういう煮込みとかね、いっぱいガーッと並んでるとこあるでしょ、うん、ああいうとこ、
うんうんうんうん、
たまたま通りかかった時にあええなとかね、
ね雰囲気いいなと思いますけれどね。そうなんです
よ。あとあの献血の会議でね、あの赤十字の本社行った時に、うんうん、あの浜マッチョの駅前に、はいはい、それなんか秋田屋っていうね、
はい、
大衆酒場があって、そこで赤十字の人におごってもらったことあるんですよ、
あ
れもそういう焼き豚ですわ。それもね美味しかったですね。
うん、そういうところ行ったらいいんですよチェリーさん。
行ったらいいけど帰りの飛行機の時間あるし、土日やったら閉まってたりするやろあれ。早帰らなあかんね。
いやいやいや、行ける時でいいですからね。
で結局羽田空港で回転寿司食べてるんです
よ。そうそうそう、いつも同じことやって
ね。もうパターンパターン、人生が完全にパターン化してますんでね。
こんなにいい企画出すのにね、チェリーさんね。
企画は口だけなんです。
いやいや、
口だけ男です。そんな感じですか。
はい、酒場に行ってみたいです。
じゃあぜひ、前ね中川さんのバー巡る番組は和歌山放送でも中川さん主役でやりましたけども、これはぜひやりましょう。
やりましょうよ、うん、ねえ。
でこれはねもう和歌山県内の枠飛び越えましょう。
うんうんうん、
あのあちこち
行きたい。
行きましょう、
うん、下町ハイボールを飲みたい。
あ、いいです。あ、じゃあちょっと T 酒造さんね、それハイボールを前ありましたよ、この金曜日のコーナーでも。
そうそうそう、ね、
当てにしてまーすっていうね、
当てをどんどんご紹介する
そうそうそう
コーナーがねありましたから。
コーナーありました。今考えたら不思議なコーナーでしたけども、ああいうねあのスポンサーをまたちょっとね、はい、つけていただいて、つけるっつってね、
ぜひやりましょう、
やりたいと思います。
やりませんか皆さん。
やりましょう、参りましょう。裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
うん、
いろんなコーナーありましたね。卒業、
あ、
今日いっぱいあるな、
ねえ、うん、卒業ね、いろんな人が歌ってますね、
あ、ね、斉藤由紀さんとかね、うん、今話題の、
う
ん、
そうそうそう、
ね、まだ必ずかかりますけどね春先、うん、南勤さん東京へ。
そうなんですよ、
新宮は卒業、単独
新宮支局のね、
はい、
水曜日に、
そうですそうです、はい、重大発表を匂わすも、うん、ライブのタイトルが東京行きの切符だった。こっちが抜けてるあたりが
ね、出落ち感が、
出落ち感、南さんらしい、バレバレやないかという。ストラップ、
携帯、
はい、携帯ストラップ、
ね、つけてました。
いや僕もつけてない。
うん、スマホになってから全然つけません ね、
ね、鈴木杏樹の、はい、携帯にはティラノサウルスのストラップがついている。
恐竜好きなんですかね。
知らん、鈴木アンジの行ってらっしゃいで言っていたっていう。
あ、サクエさんもね恐竜好きなんですよね。
あ、そうなんです、サクエさん何でも好きよね、うん、カレーも好きやし、
うん、
女子アナ47
47 47都道府県、
そうです。女子アナ47にあの松本優香さんもメンバー。
へー、そういうなんかユニットっていうか
あるらしいです、
あるんですね、
元和歌山放送のね。
へー、
これはあとはこれ何のことですかね、番組表作りが佳境にっていうね、
うん、
秋改編がね、
そうですね、10月2日から新編成になります、
ね、はい、寝る場所もない、
それは足の踏み場もないみたいなことなんですか。あ、そうです
、ボックス月曜日のブログなんですけども、
うん、
パンフや本でいっぱいで寝る場所もありませんって、
うん、
筆者は寝る場所もありませんみたいな感じで、
筆者は寝る場所もありません、なるほどなるほど、
ディレクターですね、
ディレクターのね、はい、
これなんかこの辺に書いてるのが読まないのばかり、鍵
うん、
鍵おう、傘のアナウンサー東京出張でスーツケースの鍵開かなくなる、
焦る、
数字キーの組み合わせが先頭り
数字ね、あの回したりとか、
そうそうそう、カチャカチャ、
だから何だっけってなっちゃいます
ね、先頭りやからやっぱり1秒に1通りやっても1000秒かかるわけですから、かなりの時間かかります、
ね、ルービックキューブの達人でもそんな速さではできませんよ、ね、
はい火曜日のカバーニュースで、うん、3連勤をどうぞと締める笠野さん、
ちょっと
ニュース5でね、今週火曜日のカバーに入ったんですけど、エンディング3連勤もどうぞ
3連勤もどうぞ
金曜日のつもりだったっていう、
ね、だから癖ちょっと早めの、ね、
癖ですね、これはもうちょっとやめときましょう、
これ今日 2枚目もあるんですか、
はい、これね、そういう意味ではもう時間ないんですけど、うん、実はね、あの、うん、いつもこれ、まあ、あの闇の人間が書いてるんですけども、うんうんうん、1枚目のメモが、うん、あの下にある宅配便の伝票のクリアファイルに、うん、あのバーって挟まったままになってて、あの恥ずかしいメモがそのままになってて僕が発見して上に上げてきたんです、時間ないな、洗濯干しを捨ててはいけない、
洗濯干し、そんなのありましたっけ、
これ意味がわからないですよね、
うん、
毎日のように演歌歌手が来る、これわしやないか、
うん、いやありがたいことですよ、千客万来、
寺門アナ小豆島へ、
あ、旅行ですかね、
夏休み安土島ではない
安土島そこです、
そうか、はい、今週の角度アナウンサー、
はい、
テニス選手のカタカナ名は難しい、
そうなんですよね、
オランダのジャン・ジュリアン・ロイヤーとルーマニアのホリア・テカウ、アルゼンチンのフマン・マルティン・デルポト、
うん、
なんでこんな名前なのと切れる
いやさね、それが連続して出てきたら
っていうのを皆さん、そう難しい、
想像してください、頑張ってます、
はいはい、時間なくなってきたね、ミュージカル夢の先まで、
はい、
関係者だらけ、
うん
WBS の花が大きい、
うん、
ゲネプロに T デスクの姿、
うん、
はい、打ち上げでひたすらパスタ茹でるディレクターの姿も、
うん、湘南の風ですか
以上です。
以上ですか、
はい、他にもいろいろあるんですけどね、うん、あの先週小林睦郎さんが家近いのに車通勤してるっていう話あったんですけど、本人から弁明が届いてたんですけども、うん、理由はですね、なんてことないんですけど、一旦出勤した後に取材に行くことがあるっていうね、まっとうな話です睦郎さんも寝ずに聞いてください、聞かずに寝てください、はい、ということで以上浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。